ヘブル人への手紙2章。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。この救いは最初主によって語られ、それを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示し、その上神も印と不思議とさまざまの力ある技により、また御心に従って聖霊が分け与えてくださる賜物によって明かしされました。神は私たちが今話している後の世を御使いたちに従わせることはなさらなかったのです。むしろある箇所である人がこう明かししています。人間が何者だというので、これを御心に留められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。万物を彼に従わせた時、神は彼に従わないものを何一つ残されなかったのです。それなのに今でもなお、私たちはすべてのものが人間に従わせられているのを見てはいません。ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによってすべての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。生とする方も生とされる者たちも、すべて元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こう言われます。私は皆を私の兄弟たちに告げよう。教会の中で私はあなたを賛美しよう。またさらに、私は彼に信頼する。またさらに、見よ、私と神が私に賜った子たちは、と言われます。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。